この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
後半の部を始めてまいりましょう。新年の抱負を語る日本保育協会理事長であります吉田学様から、理事長よろしくお願いいたします。
はい。なんか、素晴らしい CG のタツの映像と、私には不似合いなファンファーレのもとに、画面を切り替えていただきました。こんにちは。改めまして、日本保育協会の吉田でございます。本年もよろしくお願いいたします。まずもって、今回の能登半島地震により亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げますし、今なおまだ避難所、あるいは被害の遭われたご自宅などで生活をされている方々にお見舞いを申し上げたいと思います。最大被害に遭われた石川だけでなく、もちろん富山、あるいは新潟をはじめとする北陸、得てして災害の場合には、その中心のところと周りの部分で、いろんな意味での支援にばらつきが出るということも、これまで経験しておりますので、そのあたりも心をして、今後取り組ませていただきたいと思います。すでに全国の保育の仲間の皆さん方が、現地へいろんな形での支援を行っていただいておりますし、まあ、何よりもまずは、行政による支援、全力で行われているものと思います。団体としましては、これ保育3団体一協力をさせていただいて、まずは義援金という形で被災現場で奮闘されている保育園の関係者の方々に応援をしていく準備を今進めているところでございます。全国の関係者の皆様方にもご理解ご支援をいただいて取り組んでまいりたいと思います。何よりも体に気をつけて生活をしていただくことを心から念じたいと思います。またこの時期、地震だけじゃなくて全国的には新型コロナあるいはインフルエンザといった、厄介事も各地で起こっております。年始のその航空機の事故など、年明け早々から非常に緊張感の高まることが続いておりますけれども、これを一つの契機として私どもも改めて危機管理というものに心しなければいけないなと感じておりますし、各保育園の関係者の方々も安全対策とか避難計画とかいろいろ持っておられると思いますけれども、改めて、この機に危機管理にあたっての心構えですとか、あるいは具体的対応をもうすでに始めておられると思いますけれども、園の方々、スタッフ、そして保育所、保護者の方々と指差し確認をしていただく一つの、タイミングかなとも思っております。さて、今日は年の初めということで、オールデイ日本院保育という企画の主催者からは、保育が未来を開くというテーマで、進めていただいております。午前中聞き流しをしておりましたけれども、非常にここまでも勉強になりましたので、この後も楽しみにさせていただいているところであります。コロナの一つの、なんていうか、置き土産として、オンラインで会議をするとか、研修をするとかいうことが定着してきました。この本日の企画もそういう意味では、非常に技術的な面も含めて、関係スタッフの方々のご尽力をいただいて、こういうことができるわけでありますけれども、つながるとか、あるいは今日の一つのキーワードである、団体の枠を超えて、あるいは関係者、地域の枠を超えて、一緒に考える、進むということにも実感できる企画ということで楽しませていただいています。新年の抱負ということを主催者からは言われているところでありますけれども、正直、なかなかこう明るく元気にというわけには参りません。いろんな悩ましいことばかりだなと思いながらも、私個人としてはできるだけ前向きに、できればワクワク感を持って進んでいく一年にしたいなというふうに思っています。昨年の6月に理事長という職をいただいて、皆さん方の仲間に入れていただいたわけでありますけれども、10月には私どものことではございますけれども、日本保育協会の創立60周年記念大会というのを、関係者の方々、あるいは関係団体の方々多く参加していただいて、お力添えをいただいて開催を無事することができました。本当にありがとうございました。何よりも、あの場を通じて、先ほどのお話のどの中にもありましたけれども、やっぱり、リアルに人が会うという機会というのは大事だなというふうに私自身実感しましたし、いろんな枠を超えて人々が語り合う場 として、活用していただいた、そういうこともできたということも私自身はほっとしております。こういう機会、いろんなところでというふうにこれからも取り組んでいきたいというふうに思いますし、私自身、そのように、望んでいきたいと思います。で、まあ、6月になってからですけど、まだ半年ちょっと、わずかですけれども、お声をかけていただくのに応じて、いろんなところに足を運ばせていただいて、いろんな保育の第一線の方々のお話を聞くとか、あるいは、その、機会あれば、現場に行って、そのお話を伺うというように、なるべく取り組んできたつもりであります。まだまだ、始めたばかりでありますけれども、やっぱり、全国の熱い思いや、逆に言うと、それぞれが考えておられることを、先ほど申し上げたように、つながる、つなげる、そして一緒にっていうところをキーワードに今年も取り組みたいというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いしたいというふうに思います。で、まあ、半年間、新米理事長が走ってきての中間報告という意味で、3点ほどを語らせていただきたいんですけども、やっぱり3つの時間軸で、今ある我々の目の前の課題は整理をしていく、取り組んでいく必要があるんだろうというふうに思っています。まあ、目の前、1つ目はもう目前目の前の政策課題ということで、今日もテーマになっているし、先ほどの重大ニュースの一番トピックスになってましたが、子ども誰でも通園制度というものについては、これいろんな各方面からの期待が語られている一方で、どこまで行っても心配事ばかりというふうに思います。まあ、モデル事業だとか、あるいは実証事業をまだまだやられるでしょうし、鹿口さんをはじめ、3団体の窓口として引き続き議論をしていくことだと思いますけれども、そして実務的にも詰めていかなきゃいけないと思いますが、やっぱり気になるのは、内外の意識なり、あるいは受け止めにちょっと違いがあるんじゃないかなっていうふうに感じていることもあって、そのあたり、その保育の関係者の中で実務的に詰めていくであろう。そして、未就園児を含めた全ての子どもたち、子育てを、まあ、いわば開かれた形で、望ましい幼児教育保育を確保していくと。そして子育てを孤立化させないという狙いと、やっぱり園として運営していくにあたってはこういう形でないと。あるいはやっぱり、すでに入っている従来の子どもたちとの間の関係を考えるところではないかというようなところ、やっぱこうなかなかこう折り合わせていくのにはもう一工夫、もう二工夫必要だというふうに思っております。そういうのをこれから目の前にやらなきゃいけない。もうこれはまさに目前の課題だと思います。で、二つ目にやっぱり難儀なのは、これまでずっと諸先輩、あるいは皆さん方が積み上げてきて取り組んできた議論だけれども、やっと、まあ、一歩進める段階まで来たというような課題に対しても、我々は立ち向かっていかなければいけない。結局、期待外れだったと。あるいは、スカタンというようなコメントも今日ありましたけれども、配置基準の見直し、まだこれ1歳、今、1歳児の話もありますし、から、校庭科学の問題についても、まあ、5.2%という他の生活支援サービスに比べれば比較的高い数字ではあるものの、公定価格そのもの、処遇改善というものをどう考えていくかというのは、まあ、長年の課題だと思います。まあ、少しずつ岩盤が子ども家庭庁あれば子ども真ん中社会という中で、また子ども基本法という大きな枠組みの中で動き始めた感もありますけれども、まあ、なかなか、第一線の方々、我々が望む水準にストライクで入ってきているものばかりではない。まあ、逆に言うと全然足りないというのは多いわけでありますから、そこをこれから皆さんと一緒に一つ一つ、この長年取り組んできた岩盤、あるいは壁をじわじわと動かしていく。そして時には、えいっと動かすということに、一年、また取り組んでいきたい。あるいはみんなと、皆さんと一緒に頑張っていきたいというふうに思っています。まあ、問題は、私はどちらかというと今まで悲観的に生きてる人間なもんですから、物事、言ったことがならなかったにはならなかった理由がきっとあるわけですし、逆に今なんでこんな仕組みになってんだろうっていう、その仕組みがある理由っていうのはあるわけで、こうしてほしい、あるいはこれは邪魔だという思いはまず出発点として大事にしながらも、なんでこれがここにあるんだろうとか、なんでこれまで今まで言っててなかったんだろうというところまで一緒に、その時その時によって答えは違うのかもしれませんが、できるだけ探っていって、それ自身を動かしていくという努力を皆さんと一緒にさせていただきたいな。そこは丁寧に、特に今、3団体、そして、国連も含めて、みんなで、 知恵と力をなるべく集めていくという流れができておりますので、この流れに乗ってタイミングよく動いていきたいというふうに思っています。で、三つ目は、今日ずっと過疎地の話、先ほどテーマになってましたけれども、本質的な、あるいは構造的な課題としての、特に、人口減少、あるいは、私は、できてから、10年目を迎える、子ども子育て制度、新制度も含めて、この本質的な、あるいは構造的な課題も、やっぱり腰を据えて、3団体一緒になって考えていかなければいけない課題だというふうに思っています。特には人口減少については、もう今日全体のテーマですし、多くの方が論じておられるので、重ねてのことはありませんけれども、やっぱり片一方で子どもが減るという、そのサービスの我々としてみれば、保育の対象の子どもたちの問題と、こちらがスタッフの確保の問題という、両方でこれから人口減少というのが効いてくるわけでありますが。どこにいても、その次世代を担う子どもたちというものを大事にするということを、この中で守り継いでいく。そのためには、よく研究者の方がおっしゃいますけれども、少子化を克服するための戦略、少子化克服戦略と、少子化をどう対応していくかっていう、その対応戦略があるとすれば、もちろん子育ての安心を通じて結婚する人たちを増やす。今の未婚化の大きな理由は未婚ですから、結婚をするのを安心してもらえるようなものとしての子育てを我々目の前で実現するという子育て少子化克服戦略への寄与もありますが、やっぱり我々としては保育の関係者、まず少子化対応戦略として、そういう中にあっても子どもたち、あるいは子育てというものがしっかりできること、そして保育園の運営経営が、今まで通り同じようにというわけには正直いかないと思いますけれども、どのような形できちっと守っていくか。あるいは、しかるべく存続できるように、あるいは形を変えて思いが残るように、対応していくかという意味での少子化対応戦略というのを、これはもう今日午前中のお話で各地域で、あるいは個人としていろいろお考えにあるというのはあるので、そろそろそれをまとめて大きな形にして物事を発信していくということの時期だというふうに思っております。すいません。時間を気にしてまして、タイムキーピングをしながらお話をさせていただいていますが。そのためには、今日お話を伺っている中で、これも本当に私の思いつきのような話で恐縮なんですけれども、やっぱりこう、過疎地が特に、そうであるように、市町村の財政能力が、もうちょっと言葉を遠慮なく言えば、市町村ご担当の実務能力、あるいは首長の意識という問題にも大きなばらつきがある。そういう中で、市町村事業を基本とした保育を、その地域の、別に行政だけが相手じゃなくて、地域の子どもたち、あるいは地域の社会を相手にしている保育事業の関係者として取り組んでいくためには、やっぱりこう、いくつかの従来取り組んでおられた、そして先駆者の方々、それを上手にやっているところから学んで、みんなで、いくつかの、その、なんていうかな、新しい取り組みに力もさらに入れていく必要があるんじゃないかなというふうに今日お話を午前中伺いながら思いました。で、一つは、外に開くっていうことじゃないかと思っていて、保育園もすでにその事業として地域の方を受け入れたり、ホームページだとか、あるいはいろんな SNS などで発信をされているという努力があるのは、この間私も学ばせていただいてますけれども、もうちょっと広い形で、保育、あるいは子育て、あるいは保育園でやっておられることを外に開く。典型は地域の企業の方々、あるいは経済界の方々との間の対話。で、これは結局言葉選ばず言えば、昭和のおじさんたち。ある意味で昭和の時代を頑張ってきて、平成の時代にもがいておられたおじさんたち、場合によってはおじいさん、おばあさんもらえるかもしれませんが、おじさん、おばさんたちとの間で、特におじさんですよ。に意識を変えていただく、あるいは子育てに対してのご理解、あるいは現状をしっかりと伝えていくっていう努力を、それぞれの園でやっておられると思いますけど、団体としてもっと、あるいは地域としてやる必要があるのかなというふうに感じています。保育士会の村松会長がやっぱりなんだかんだ言っても、まず働き方の方、あるいは働かせ方の方を考えないと子ども真ん中にならないという趣旨のご発言をいただいて、全くその通りだと思いましたけれども、やっぱりこの間、日本がこういう少子化あるいは子供にとって辛い社会になってしまった反面は、 雇用、働き方であったり、企業の振る舞いであるということは、これもう事実としてあると思うんですが、じゃあ、その人たちだけが一方的に悪人で悪いことで、こういう子供たちをいじめようとやっていたかというと、そういうわけではない。きっともうちょっと気づかない、知らない、あるいはそこまで考えが及ばない中で、企業、あるいは経済にとってより大事なものに対して、取り組んできた結果、こうなっちゃったってだとすると、彼らに気づいてもらう、あるいは、思い直していただくということが必要で、もちろん経済界あるいは企業界も世代交代をしてますので、新しい若い経営者の方々、あるいは女性の社長もおられます。そういう方々と昭和のおじさんの老舗の企業の親分たちとは違うのかもしれませんが、まだまだ地域社会、あるいは地域経済を動かしている、あるいは地域の企業、働き方を考えているところは昭和のおじさんたちが多いですので、その方々にどういう形で、この問題についてのご理解をいただくか。これは、悲観する必要もないと思っていて、今や地域社会の中で保育だとか、あるいは、高齢者支援、障害者支援を含めた生活支援サービスが一大産業であったり、一大地域の雇用主であるという地域は、多分このメンバーの方々の中も何人かそういう形でおられると思いますので、そういう方々が、いわば音頭を取るような形で、あるいは口を開ける形で、そういった方々に会話をしていく。先ほど塚本さんのご発言で、保育は託児ではないというふうに、ある意味で当たり前のことを端的におっしゃってましたが、託児だと思っておられる昭和のおじさんもいっぱいいると思いますので、その方々たちの意識を、ちょうどここに入っておられる方にとってみれば、そんなこと言うまでもないことだけども、もうちょっと広く見てみると、意外とまだそのレベルというような形をもらえるのを、どういうふうにやっていくことが、通り、非常に回り道のようではありますけれども、最終的に子供、子育て、そして保育事業というものに対しての、今までどうしてこうなってたんだろう、ここを何とかしたいと思うに対しての一つの、道になるんじゃないかなというふうに今日午前中の話を勉強しながら思いました。私自身も長くなりますので、これで最後にしますが、長らく制度、あるいは予算とか法律とか、そういうものを作る仕事をしてまいりました。その間ずっとこう実感してましたのは、制度とかいろいろ法律とか汗かいてきましたけれども、結局新しい波とか、その次の流れ、新しい波の波頭とか、その新しい流れのその源ってのはやっぱり第一線で一番熱い思いを持って、そして切実にヒリヒリと工夫をされ取り込まれているところから生まれるというのが私の経験則でありまして、というところだからこそ逆に、制度屋さんからすると、そういうところときちっと受け止めて、そういう形の話を聞いて、それをうまく社会的なコンセンサスにしていくということを心がけてきたつもりですが、今、保育団体に身を置く人間として、その新しい波頭、新しい流れの源である皆さん方のところをきちっと、エールを送り、そして目利きをしていく。私どもと、その保育団体の立場という意味で言えば、それぞれの園で、それぞれの保育士の方々が頑張っておられる取り組みを、いわば全体として声を集めて、それをまとめて、地方レベルは地方レベルで、そして国レベルは国レベルで、形にしていく。言葉は当然飛び交うんですが、言葉を形にしていくというところに汗をかかせていただく一年にしたいな。やっぱりこう私自身がこの間いろんなところでお話を伺って、何人かの方からやっぱりワクワクしなきゃダメですよね。どんなに、しんどいことがあっても、そのしんどいことがワクワクできることになれば、やりきれるんですよねっていうお話を伺いました。その皆さん方のワクワクをお手伝いできる、保育団体、日豊協でありたいと思いますし、吉田もその一員として、皆さんと一緒にワクワクを増やしていきたい、そういう一年にしたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。
吉田理事長、ありがとうございました。お忙しい中、本当にありがとうございます。